皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルン音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月17日にミンフイネットで発表された偽りの層を見破り旧勢力の塩梅を破るという内容です。それではお聞きください。偽りの層を見破り旧勢力の塩梅を破る。文、三等賞のダーファーです。地元の同州 A さんは不当な裁判に直面していますが、この機会に検察庁や警察に真相を伝えようとしています。不当な裁判に直面した彼は以前に書いた保釈取消申請書を急いで使いたいと思っています。しかしそれは同じく不当判決を受けた同州 B さんの家にあり、 A さんは何度も B さんの家族を訪ねていきましたが、誰も応答しませんでした。このことを知った私は A さんを助けようと考えました。不当に判決を受けた B さんの同じく同州であるその母親は間もなくして交通事故に遭っていました。そのため4年もの長い間、B さん一家の消息は全くわからなくなっていました。B さんの家を知っている同州 C さんが状況を見に行きましたが、家には誰もおらず、その妹の家に行っても誰もいませんでした。しかし車庫の壁に穴が開いていたので中に入ってみたところ、中は人の気配は全くなく、物が散乱しており、何か嫌な気配を感じたので帰ろうとしました。その時、2台の黒い車が C さんの前に急停車し、すぐにバックしてきました。C さんはバックしてくるその隙に、急いで自転車を漕いで、その場を走り去りました。心臓がドキドキして怖かったと C さんは言いました。同州たちと確認したところ、裁判に直面している A さんは、警察に尾行されていたことがわかりました。A さんは3回も B さんの妹を訪ねていました。C さんは警察は A さんを通じてより多くの同州を連行しようとしていると言いました。これを聞いた私は少年を失い、恐怖心が出てきたのです。A さんにもこのことを伝えようとしましたが、A さんはすでにこのことを知っており、外出を控えていました。法はすべてを創造し、主婦はここで法を正しています。これは偶然ではないと悟った私は、まず自分の状態を整えることにしました。邪悪が好き勝手にダーファー弟子を迫害することが許されるはずはありません。それに A さんは大きな圧力に耐えて、公安局、検察庁、裁判所の人々に真相を伝えようとしているのです。私たちは少年をもって A さんを応援すべきではありませんか。私のどの人心が少年を抑えているのでしょうか。なぜ A さんのことで邪悪の罠にはまるのでしょうか。内に向けて自分を探していくと、恐怖心を見つけました。A さんが迫害にあった翌年、私も誘拐されました。当時、中共ウイルスは猛威を振るい、私たちは衆生を救うことがあまりできず、忙しくないため仕事をやる人心が生じました。そして少年がなかったために邪悪に尾行されてしまいました。私はすぐに自分の過ちに気づき、周囲に助けを求め、その日のうちに無事家に帰ることができました。しかし当時のことがなかなか頭から離れず、ずっとそれに影響されていたのです。C さんの話を聞いてから動揺して落ち着きませんでした。私は偽りの層を真実だと思い、旧勢力の思想に沿って考えていたので、当然旧勢力の道を歩むことになります。旧勢力の塩梅を認めたわけですから、迫害を認めることになり、その中でいくら8少年しても何も取り除けなかったのです。旧勢力が塩梅した偽りの層から抜け出した瞬間、 心身ともに楽になりました。恐怖も不安もどうすればよいのかという苛立ちも一気に消えました。それから2日後に私は B さんの妹の家を訪ねました。すると彼女はずっと家にいたと言い、同州が来るのをずっと待っていたというのです。実は長い間、A さんたちが迫害されたのは、B さんが裏切ったという噂が流れていたのです。しかし B さんの妹が見た資料には、尾行、監視と確かに書かれていたのです。それでも一部の同州は B さんが裏切ったと思い、あちこちに広めてしまったのです。本来であれば、同州を救助するときには、力を合わせて邪悪を消さなければなりません。これは同時に政府機関に真相を伝える良い機会でもあるのです。しかし邪悪に人心を利用され、内部から同州たちの心をかき乱されてしまいました。そのため、B さんの判決は最も重く、B さんの母親も交通事故に遭い、未だ回復しておらず、人に頼らないと生活できない状況にあります。今回のことがあってから、私はたくさん学法をすることで、自分の性念を強めています。性念が強まると、何事においても、まず法理に基づいて考えることができるようになりました。法に同化することができるのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミューフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。